こんにちは、タクラムキャストです。タクラムの矢野です。今日は、タクラムのビジュアルデザイナーの2人を、ゲストに呼んで、2人が主に活動しているところが CG の領域だったりもするんですけれども、そのあたりとタクラムのクリエイティブがどういうふうにこう関係しているのかとか、変わってきているのかということを、伺っていければなというふうに思っております。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、自己紹介。簡単に名前を、教えてください。
じゃあ僕から、タクラムでビジュアルデザイナーをしている小林と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくタクラムでビジュアルデザイナーをしております。小松玲奈と申します。お願いいたします。
はい、お願いします。2人は小葉くん、玲奈さんと呼んでるので、ちょっと今日もそのままカジュアルに、呼ばせていただけたらなと思います。
はい。
はい。なんかね、いつも見てると2人忙しそうだけど、こう無理やり時間を取って、ちょっと話す時間を作ったんですけれども、なんかそもそも僕がこの2人に話を聞きたいなと思ったのは、People at Takuram というノートで、不定期連載をしているところで、コバくんのインタビューをして、なんていうんですかね、CG の領域って、エンターテインメントが割と今まで多かったけれど、クリエイティブの方にようやく染み出してきていると。日本においてはようやく染み出してきていると。で、海外は結構まだまだ日本の追いつかないぐらい先を行ってるよっていう話をちょっとインタビューの最後の方にされていて、ちょっとそこ深掘りして聞きながら、2人が入ることでタクラムのこうアウトプットがどのようにこう変わってくるのかみたいなこととかを、少しカジュアルに話せたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか結構 CG とか、なんでしょうね、グラフィックの世界もグラフィックの世界でなんかいろいろあったりはすると思うんですけど、CG って今、やっぱり海外の方がかなり先を言っている感じなんですか、状況としては。
そうですね。日本とやっぱ海外って結構スタイルの差がもともとやっぱりあってですね。なんかどっちかというと、日本ってやっぱり 2D のモーションだったりとか、やっぱグラフィックが強い文化なので、どうしてもこうビジュアルって言っても 2D のモーショングラフィックだったりとかっていうのがやっぱり強い印象なんですけど、海外やっぱり昔からこう光と影を使うみたいなところがやっぱ上手なので、そういう意味では最近だとかなりこうレンダリングで、綺麗にフィジカルレンダリングでこう光と影を表現して、なんか世界観を作っていくみたいなのが、ようやく誰でもできる時代になってきたので、そういった意味でもやっぱ海外の方が、もともとやっぱ慣れ親しんでるこう領域ではあるので、進んでるっていう印象がありますかね。
結構海外だとね、よくスタジオの名前とか教えてくれるじゃないですか、コバ君。
例えば、マンバーサスマシーンだったりとか、6N5 だったりとか、フューチャーデラックスだったりとか、テンドリルとかですね。あと、私は昔、ワンサルというスタジオにいたんですけども、ワンサルだったりとかですね、いろいろこう、海外のCG を使ったアートディレクションスタジオっていうのは今、やっぱ世界のグローバルブランドとも結構仕事をしていて、例えば、Google の、結構広告だったりとか、マンバーサスマシンだったり、テンドリルがよくやってるのを見てますね。
エレナさんはどういうふうに見ていますか？
そうですね。なんかまさに今、コバさんがおっしゃった中で、その海外のスタジオはすごく光と影の使い方がこう違うっていう話あったと思うんですけど、やっぱりその、光と影のそのライティングによる質感だったり、あとはマテリアルによる質感だったり、あと動きによる質感だったり、なんかそういったとにかく質感っていうところをすごくうまく活用されたビジュアルっていうのがすごく海外の CG スタジオでは多く見られるっていうのが特徴かなっていうふうに思ってます。で、なんかそれってすごく、もちろん 2D の今までのこうグラフィックデザインの中でも、たくさんいろんなこう表現されてきているとは思うんですけど、なんかそういったすごく 3D ならではの質感っていうところにフォーカスして、それをすごくうまく活用していくことで、よりなんかこう、世界観の表現だったりがこうしやすくなる可能性っていうのが高まる。っていうところが 3D の面白さなのかなというふうには思っています。
エンターテインメントから少しこう徐々にこうクリエイティブ寄りにシフトしてきているって話、コバ君してくれたと思うんですけど、以前インタビューで。いわゆるそのエンターテインメントとそのクリエイ、便宜的にそのクリエイティブって言ったときに、 こう決定的な違いって何かあったりするんですか？その表現において。
今、エンターテインメントとクリエイティブという、こう、設定で話してるんですけども、どちらかというと、どっちもクリエイティブなものが生まれる
そう
と
で
ころ
す
だ
ね。
と思ってて、CG で言うと、1から10を作るところが、やっぱり、これまでの戦う主戦場だったんですけど、それこそ、ブランドの開発だったりとか、プロダクトの開発みたいな、いわゆる0から1を生み出すところで、これまでって、ま、あの、そ、そこまで、あの、ま、CAD とかですね、そういった、製品を作るみたいな CG を使われてたんですけども、その世界観だったり、ナラティブを語るみたいなところの0から1開発の部分で、その、クリエイティブ的な CG を使うっていうのは、まあ、比較的に最近の潮流じゃないかなというふうに思ってますね。
あ、なるほど、なるほど。そうすると、いわゆるエンタメクリエイティブ、まあ、エンタメもクリエイティブだと思うので、あれなので、やっぱちょっとそこが誤読を生む可能性はあるので、その01領域なのか、10、まあ、ないしは10、100とか、まあ、1から100とか、わかんないですけど、その、いわゆる量産フェーズに入るかどうかと、まあ、アイデアをきちんと、0の部分から作るかどうかっていうところの、まあ、時に少し上流側に傾いてきているよ。っていう理解でいいんですかね。
おっしゃる通りですね。
なるほど。いや、タクラムもね、なんか、その、いろいろな部分で常にこう上流にはみ出そうとしてきた流れの中で、まあ、CG の人がね、入ったことで、まあ、その CG の人もその上流にはみ出すっていうのはね、なんかすごくいいことだなと思うんですけど、で、その日本でもその多用されるように、まあ、なりつつある背景っていうのは、やっぱりその、プロセスがだいぶ簡易的になってきてるというか、まあその軽くなってるというか、なんかそういう話時々してたと思うんですけど、まあそういうスペック的な問題もあるんですか？
なんか、まずもうソフトウェアがかなり、まあ、価格的にも安くなって民主化してきてるっていうのもそうだし、あとはすごくデザイナーが触りやすい UI になってきたりだとか、なんかそういったところですごくこう手にしやすいみたいなのはすごく大きいんじゃないかなと思います。
そうですね。補足すると、まあ、やっぱり昔でレンダリング、CG でレンダリングする一晩かかるみたいだとか、まあ、ちょっと数年前でも、いや、この1枚作るのに2、3時間レンダリングかかりますね、みたいなところが、本当最近のやっぱり GPU の進化で、本当に、いや、5分でできますとか、そういう世界線になってきたので、かなり、やっぱり、使われ方が変わってきたなっていう感じがしますね。
ああ、今思い出しました。僕が前職でいたところの表紙を作るときに、フーディニーのなんかレンダリングっていうんですか？なんかするのに、8日間回しっぱなしだったっていう のとかを、まあ聞いたのを今思い出して、あ、その世界がもう今割と結構クイックに、まあその頃から比べると、まあ今も大変だと思うんだけど、クイックになってきているという状況があるわけですね。コバ君っていつ入ってきたんでしたっけ？タクラブに。
約1年半、2年前ぐらいですかね。
2年前ぐらいですよね。だ
お
から、
そらく、はい。
その多分インタビューでも話してたと思うんですけど、その、タクラムって今までその CG 領域の人って、まあなんとなくこう見よう見まねでやってたりする部分はまああるとは思うんですけど、完全にそこに軸足を置いた人がいない状況で、コバ君入ってきたわけですけど、そのなんでタクラムに興味を持ったんですか？
そこは、前もお話ししたことがあるところであるんですけれども、やっぱりですね、なんか逆に一重のクリエイティブのところで言うと、結構こう、クライアントさん側の意図を完全に汲み取れないとか、そのプロダクトの本質を見極めれないまま、こう、アウトプットをこう作ってしまってしまうケースでよくあって、そこでやっぱりこう隔たりが起きてしまって、本当の価値を伝えれてないんじゃないかなっていうことがあって、例えばなんですけど、ディレクターズカットってよく映像業界だったら作るんですけど、それはあくまでもディレクターがこうしたいっていう意思の表れであって、本当の、なんていうんですかね、世の中で見られているムービーとかはディレクターズカットじゃないわけじゃないですか。そうなってくると、なんていうんですかね、そこのミスマッチ感みたいなって、やっぱりどうしても生まれてて、特にやっぱり日本のムービー、なんでしょうね、日本のクライアントとのお仕事とかだと、やっぱりそういうのが多く見られるなと思って、なんか、双方になんか、このプロダクト世の中でに価値を知らしめて、イノベーションを起こしたいよね、みたいな時に、なんか CG デザイナーとか、まあ、ムービー、CG でムービーを作る人が、こう、かなり川上から入ってやっていけば、かなり本質的なものが作れるんじゃないかなって思って、なんかそれができるのがどこだろうって考えたときに、割とそういう、 ビジネスのこともしっかりと、ビジネスやコンセプト、ブランドの DNA を考える力があるタクラムかける、まあ、CG デザインみたいなのは、割とこう、面白い、エネルギーが生まれるんじゃないかなと思って、ジョインしたって感じですね。
ありがとうございます。レーナさんはどうなんですか？
そうですね。私は、タクラムにジョインする前は、主にフリーランスで、CG デザイナーをやっていたんですけれども、まあ、なんかこう、お仕事としては、割と広告業界のお仕事っていうのが、まあ、多くあったんですけども、まあ、その時の、こう、働いている中で、なんだろうな、こう、CG を使った、ムービーを作るっていうお仕事が、こう、降りてきて、それをこう制作して手を動かす CG クリエイターみたいな、なんかそういった感覚に近い働き方だったかなっていうふうに思っていて、で、そうやって働いている中で、なんかこう、もっとこのムービーを作るに CG をここで使う意味みたいなものを考えながら何を作るのか、コンセプトを考えたりとか、なんかもっとこうデザインするみたいな部分が、自分はなんかこう、やっていけたらいいなっていうのが、こう、なんか、悶々とする気持ちみたいなものがあって、ただやっぱりこう、CG デザイナー、まあ、CG クリエイター的な働き方だと、なかなかそういった動き方って難しいなって思っていたところで、まさに、コバさんのノートの記事ですね、だったりをすごくこう見ている中で、それが結構きっかけとなって、なんか CG を使って、こうやって、ゼロから1を作るっていうところで、デザイナーとして、入っていけるような働き方があるんだっていうことを知ったときに、あ、これはまさに私が結構やりたいことなんじゃないかっていうふうに感じて、ジョインしたっていうのが、はい、大きな理由ですね。
なるほど。なんか、記事をね、作った側の人間からすると、
いや、嬉しいですね。
作ってよかったなっていう、あれはあるよね。
で、今は、その僕とレナさんがそれで一緒にやって作った、あるプロジェクトのムービーを見て、タクラム上海に新しいそのメンバーがそのムービーを見て入ってくるっていうのが新しい流れだなというか、どんどん連鎖が起きているっていう感じです。
そうね、そのあるプロジェクトっていうのは、まあ、すでにね、もう公開されているプロジェクトで、いわゆる BMX の、まあ、ブランディングフィルムですね。それを作ったやつなので、ちょっとご興味ある方は、どんなムービーなのかっていうのはね、タクラムのプロジェクトページでも公開されているので、ぜひ、これ、ショーノートにちょっとリンク貼っときましょうか。はい。見てもらえればな、というふうに思うんですけど、ちょっと話戻ると、その、いわゆる、まあ、一重みたいなところの領域が、まあ、割とその、もう、アウトプットされる段階というか、まあ、ちょっと手前だったり、まあ、アウトプットされてからのそのキャンペーンの、この、コアアイデアのビジュアライズとか、多分、まあ、その、いわゆる広告で言えばビッグアイデアみたいなところに、どれくらい入っていけるのかっていうことが、まあ、やりたいことで、で、まあ、タクラムなら上流から入っているのでできるんじゃないか。まあ、実際他のね、そういうクリエイティブ系の雑誌見てても、なかなか CG の人がかなり強くリードしているプロジェクトってまだまだそんなない中で、実際入ってみて、やってみてどうですか？タクラムでも結構思うようにそういうことはできてますか？
あ、じゃあ僕から、答えると、まだ半々といったところがリアルなところで、やっぱりこう結構文化としてなかなかこう難しいなっていうところも感じつつ、ただ確実にCG が入っていける領域だなとも思ってる2つがあって、なんかポジティブなポイントから話すと、なんかやっぱり特にブランディングのプロジェクトとかで言うと、まあ01を作るときにまず最初にブランドの DNA みたいなものをこうビジネスデザイナーだったりリサーチする人と一緒にこう固めていくんですけど、まあ、その時からやんわりとこう一緒にこう会話に入ってブレストして、でブランド DNA だったりとかデザイン言語みたいなものを決めていくうちに、やんわりとこうインスピレーションが湧いてきたりとかして、なんかそういったもので言うと、かなり早い段階から頭の中のイメージをこう CG で作って、あ、これってこういうことですかねみたいな、そういうなんていうんですかね、チームの合意形成としてビジュアルを作るみたいな動きをしているのがすごくポジティブなポイントで、そこでなんかクライアントだったりとかメンバーで、ああ、そうそう、こういう方向性だよなとか、あ、この方向性は違うよね、みたいな、ある意味、早い段階から完成物を見せることができるので、ソリューションを見せることができるので、非常にそういった部分では可能性を感じるなっていうのが一点と、なかなかまだ難しいところだなっていうのが、そもそもプロジェクトが始まった時に、特に CG だと、人を、 こう表現するのが非常に難しいんですね。リアリスティックなこう人間をこう作るっていうのは結構難しくて、なんですか、このプロジェクトで結局 CG 的なこう解決が難しいんじゃないかってこう思う瞬間があったりとかして、そういった時にどういう動き方をすればいいのかなみたいな、CG じゃない表現の方がふさわしいんじゃないかっていう時に、すごく困ることが多いですかね。
ああ、なるほどね、うん。成田さんとかね、よく言ってる、その、要は、これが、まあ、ちょっと成立しにくいよっていうことも、いわゆるプロトタイピングで見せていくみたいな話、インタビューでしてたけど、まあ、CG が確実に CG ありきになっちゃうと、またそこはそこでうまくいかないケースっていうのも、まあ、出てくるよね。
そうです
ね。
うん、ある意味、その、フォトリアリスティックな CG な世界観で描くとは言っても、こう、特にやっぱ人を描くみたいなところがなかなか難しかったりするんで、うん、そういった場合に、本当に CG でいいのか、スチル、あの、写真じゃなくていいのかみたいな、うん、そういう悩みっていうのはあります。
うん、ただなんか一方で、そこに対しての解像度が高いから、こういう方がいいんじゃないかみたいな、そのディレクションがね、なんか、
まあそうですね、
できるのかなっていう気もするよね。
うん、ある意味そうですね、あの、プロトタイプを早い段階からして、うん、いわゆるその、クリエイティブの、あの、アイデアにつなげるっていうことは、やりやすくなってると思いますね。
うんうんうんうん、レナさんはどうですか？
そうですね。まあ、まさに今、コバさんがおっしゃったこともそうだなと思いつつ、あと、それ以外で言うと、やっぱりこう、まあ、最初に話していたような、こう海外のスタジオで、すごく、まあ、多く見られるような、すごく、活用されているような、まあ、質感を生かした表現だったり、まあ、そのすごく光の質感、マテリアルの質感っていうところを生かした表現っていうところが、まあ、やっぱりこう国内的には少しまあ見慣れない部分もあって、まあ、少しこうなんだろうな、表現として、あまり受け入れられない場合もやっぱあるかなっていうのは正直思う部分ですね。なんかこう、なんだろう、質感を感じる表現って、なんか少しこう気持ち悪いって感じられてしまうことはまあ多いのかなっていうふうに思っていて、で、まあこう、まあ、抽象的にできるだけ表現を落としたりだとか、まあ、具体と抽象を行き来するみたいな部分で、すごく CG は表現しがいがあるとは思うんですけど、うん、やっぱりそこのバランスでなかなか見慣れていないものだと、気持ち悪さみたいなのは生まれてしまうので、うん、ちょっとそこは難しさだなとは思っています。
まあ、リアルであればあるほどいいかっていうところのね、問題はあると思うけど、この間でもツイッター見てたら、あの、コバ君がやった J リーグの30周年のプロジェクトの、キング君の王冠の汚れとか、あの、スパイクのちょっとこう傷がついた感じだとか、やばっていうツイートをしてる人いましたけどね。うん、
ああ、そうですね。それは嬉しいですね。
うん、なるほどね。そっか、でもまあ、ね、あの、まだ見慣れない技法っていうかね、あの、アウトプットだったりもするから、まあ、徐々にそこはチューニングされていくところなのかなというふうに思うんだけど、うん、二人は今後どういうふうに、まあ、どういうふうにこうスケールしていきたいのかみたいなところって、なんかイメージ持ってたりします。まあ、実際にちょっとまあ、そういうふうになりつつあるよみたいなところも、まあ、あるのかなと思うんですけど。
うん。まあ、やっぱりですね、最初に話したように、あの、日本のまだまだこう、なんですか、デザインの文化でこう 3D で01から、まあ、0、100ですね。3D でこう0から100まで関わって、作っていくっていうことってなかなかできないところなんですけれども、まあ、あの、アローダークは、まあ、これは、海外の、拠点のプロジェクトではあったんですけれども、まあ、これなんかは非常にそのブランドの DNA から考えてキーワードを制定して、で、それに沿ったコンセプトで、一本ブランディングフィルムを作るっていうことができたプロジェクトなので、まあ、こういったプロジェクトを日本の、ブランドだったりとか、プロダクトだったりのプロジェクトで叶えていけたらいいなというふうに思ってますね。
バレナさんもいろいろトライしてることあるんでしょ？
そうですね。まあ、このブランディングっていうところ以外にも、データビジュアライゼーションにこう 3DCG を使うみたいな部分に、ちょっとまあトライをしていたりして、まあデータビジュアライゼーションでのこう、情報を伝えるっていうところと、あとはこう、3D ならではのそれこそ質感をそこに加えることによって、そのデータのビジュアライズをさらにこう美しくっていう、そこのバランスをこう、取りながら、新しい表現っていうのを見つけていくのが、今トライしているところで、うん、まあすごく難しさ感じながら、 すごく新しい表現になるんじゃないかっていうところで、よりここは深掘りしていきたいなと思ってますね。
そうだ
ちょっ
よ
と見
ね。
せ、見せてもらいましたけど、すごい、これまでのデータビジュアライゼーションって、やっぱり点とか線とか、ああいうデジタルチックな表現になるところを、こう、やっぱデータの手触りみたいな桜井さんがおっしゃってるところを非常にこう、うまく出しながら お、なかなか面白いものになりそうだなというような感触があって、非常に楽しみです。
まあ、データとデザインがそういうところに生きてるわけですね。桜井さんの本の。
まさにです。
そうだよね。なんかその、多分今まではそのエモーショナルなものをさらにその感情を動かすために、こう CG のその、なんていうんですかね、スキルが使われてたところに対して、情報をどういうふうにこうエモーショナルにしていくのかみたいなところのチャレンジだったりもするんですかね。
まさに。
なんかそうなるとね、結構、なんか、あれですよね。アウトプットの幅が広がってきそうなね、感じしましたね。
そうですね。なんか、割と 3DC、それこそ海外のスタジオでの 3DCG 表現っていうところでも、まあ、なかなかあんまり、まだ少ないんじゃないかなっていうのが、こう、感じる部分ですね。そういった意味で、かなり新しい表現を探っていけそうな可能性は高いなと思ってます。
やっぱりもうその海外はもうちょっとその、なんですかね。すごく。そのクリエイティビティの、そのいわゆるそのポスターとか、わかんないですけど、ムービーとか、まあそういうところの表現がやっぱ多い、まだまだ多い感じなんですかね。
そうですね。なんかこう、まあ、アウトプットとして、こう、ムービーのビジュアル作るみたいなところがやっぱり多くなってくるのかなと思うので、そうです。
なんかね、コバ君とかも、仲間が欲しいよね、そういうところで言うとね。まあ多分まだまだ、こう、なんていうんですか。同じこと考えてる人って結構まだ少ないんじゃないですか。そんなことない。
どうでしょうかね。まあ、少ないかもしれないんですけど、まあ、これから確実に増えていくなっていうふうに思っていて、やっぱりこう、まあ、巷ではやっぱ最近 AI の、こう、ジェネレティブ AI みたいなのが出てきたときに、やっぱ作るだけだとなかなか、こう、それこそもう AI の方が勝ってしまうみたいな時代が来る中で、やっぱ作ると考えるを行き来するみたいなのって、なんかこれから、なんていうんですか、新しいこう、職種というかですね、まあこう、デファクトスタン、まあ、スタンダードになっていくというか、デフォルトになっていく感じがするので、なんか、そういうところに挑戦してみたいみたいな方がいらっしゃるとすごくいいなって思っていて、あと、やっぱりどうしても、ただまだやっぱりこう、かなりこう、イテレーションの回数を上げないといけない、こう、プロジェクトが多いので、やっぱ、特にゼロから1を作るときって、A はダメ、B はダメ、C はダメ、D はダメ、E はダメ、ってこう、どんどんいろいろ試していかなきゃいけないので、それなりになんていうんですか、手を動かす速さみたいなのが必要になってきて、そこに、やっぱり、マシン側は速くなってくれたけど、自分側が速くならなきゃいけないっていうのが、そこが、まあ、それこそ AI のツールで、ちょっと楽になって、本当に今楽になってきてる部分もあったりするので、なんか割とテクノロジーをうまく活用したりとか、まあ、自分の、それこそ、なんていうんですか、1から10をやってる人たち、本当手を動かすの早い人が多いと思うので、なんかそういった方が、新たにゼロ領域に踏み出してみようみたいなのはかなりいい流れなんじゃないですかね。活躍できると思います。
みんなでもコバ君も相当早いって言ってるよね。
お子さん早
い
いです。
や
め
ー、い
っちゃ
や
早いですよ。
ー、でもなんか、あれなんですよね。中途半端に早いと、なんか、なんていうんですかね。こう、しんど
中
いと
途
いう
半端に早いっ
か。
て。
もうちょっと半端じゃないです。
いやー、そうっすね。なんか、だって、プロジェクトの前半で作ったものが、そのままゴールになることでまずないですよね、レナさ
そうですね。全く違うものが結局出来上がるっていうの
ア
も、も
ロー
う、
ダーク
よ
の
く。
プロジェクトもそうでしたよね。
そうですね。なんだかあれでしたよね。方向性として最初2つ考えていて、で、こっちの方がいいんじゃないかって、結構こっちが押しアイディアっぽいねって言って進めていた方じゃない方に結局なりましたよね。
そうです
やっ
ね。
ている間に。
でもうちょっとそ
違
の、
うものに。
なんていうんですか、それもブランドから導き出した、そのプレイヤーとか、もともとのその、なんていうんですか、エクストリームスポーツ感をもっと出していきたいっていう、なんていうんですか、フィードバックというか、ものがあって、それでデザインをもう変えていったっていうところで、でもそれが結果、かなり良くなったというか、それで、
そうで
いいものができたなっていうのがあったんで、それもやっぱイテレーションしたからこその賜物かなと で、うん、動きに関してもレナさんにいろいろたくさんシミュレーションのショットをやってもらったりして、大変で大変だったけど、なかなかやっぱトライアンドエラーはかなりやらないといけない領域ではあると思いますね。
ただなんかその分、何ですかね、その要は、例えばその制作チームの中でのイテレーションをこう繰り返していくものと、そこが専門領域ではないクライアントの方、いわゆるビジネスが専門領域だと思うので、そのクリエイティブに対しての、まあ何ていうんですかね、そこはちょっとお任せしたい部分もあるが、まあ、こちらとして意見があるみたいなところは多分あると思うんですよね。そういう人たちとこうコミュニケーションするときに、自己手みたいなものを見せられても、まあ想像できないところってあるじゃないですか。
いやー、おっしゃる通りです。
その時に、まあ、コバ君とかレナさんが作ってるものがあると、あ、そうそう、こういうことが言いたかったんだよ、とか、なんかこういうことが言いたいんだけど、ここもうちょっとこうならないかな、みたいな。まあ、なんていうんですか、そこの、まあ、やりとりの中のね、チューニングっていうのは、全部を飲むっていうのは難しいと思うんだけど、
うん、いや本当そうで、今ってやっぱ結構ビジョンドリブンに進むプロジェクトとかやっぱ多くて、こういう世界を描きたいみたいな、まあ SF プロトタイピングじゃないですけど、未来を描きたいみたいな時にどうしてもやっぱステートメントだけだと伝わりきらないみたいな時に、やっぱ一枚その未来を抽象的にでも描いた絵があると非常にやっぱ納得度が高い、こういうの描きたかったんだよっていうようなご回答いただくことっていうのは多いので、やっぱステートメントの言葉プラスビジュアルでこう、合意形成を図るみたいなのは増えてるかなというふうに思いますね。
そうだよね。で、あと、コバ君たちがやりたかったみたいに、じゃあ、こういうことだよねって、例えば分かりやすい話として、まあ、火星に人が立っているとかね、火星で人が生活しているみたいな絵を描いたことで、そこに対してステートメントをつけていくと、なんか、コピーライターの人も描きやすくなるというか、その、まあ、ターゲットがあるので、そういうことは起こるよね、多分ね、きっとね。
そうですね。コピー、ワードデザイナーの、柳井さんも、ともよくお仕事するんですけども、まあ、お互いにこう、コピーからイメージをもらったりとか、イメージからコピーに反映してもらったりみたいな、そこでの振り子っていうのもよく起きてると思います。
そうですね。なんか、それができるとね、そのさっき言って、今日まだここでは話してないか、これ始まる前に話してた、理論と感性みたいなね、なんかその、振り子、を、まあ、どういうふうに振っていくのかときに、まあ、その振り子の幅、振幅度合いを、まあ、コバ君とかレナさんが飛ばせると、まあ、より、ちょっとなんていうんですかね、今まで見たことのないアウトプットだったり、ステートメントが作れたりね、するのかな。そんな可能性を、二人の話から感じました。なんか、あれですね。まあ、なんか、時間としてそろそろ30分なんですけど、なんか、今後、なんていうのかな、まあ、プロジェクトが、まあ、公開できるようになったら、なんかそのプロジェクトがどういうふうにこう展開されたのかっていうのね、話せる範囲で話を聞けると、なんかこう、ちょっと CG に興味ある人が、あ、なるほど、こういう、ことに関わっていけるんだとか、上流から関わるってどういうことなのかとか、なんかそういうのがもっと見えやすくなるかなと思うので、まあ、不定期でもいいので、定期的にね、お話聞けたらなというふうに思っております。
はい。楽しみにしてます。
はい。言い残したことありますか？大丈夫ですか？いっぱいある？
いっぱい、まだまだ話しそうですけど。
ある。
まあまあ、またの機会に。
まあ、じゃあ今度は、レナさん、コバ君から、ちょっとこの話したいんですけどっていう形で、はい。アンサーソングをお待ちしておりますので。
やりましょう。
はい。やりましょう。
じゃあ、一旦今日はこの辺で。タクラムキャストではハッシュタグタクラムキャストをつけて、X に投稿していただけるとメンバーそれぞれが、目を通しておりますので、ご意見ご感想、あとはこういう、まあ、CG の話もっと聞きたいとかリクエストがあればぜひ、ポストしていただければと思います。では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。